crushing sense of defeat.
十字架上で亡くなられたイエスの息絶えた体が墓に置かれたとき、主の弟子たちは敗北感と絶望感で押しつぶされそうでした。ご自身の死と復活について主が繰り返し話しておられたにもかかわらず、弟子たちは理解していませんでした。やがて主の貼り付けの薄暗い午後は終わりを告げ、喜びに満ちた復活の朝が明けました。しかしその喜びが訪れたのは、弟子たちが復活した主を目の当たりにした時でした。主がよみがえられたことを天使に告げられた時でさえ、あまりに前代未聞であったため理解できなかったのです。その日曜の朝早く、マグダラのマリアと数人の忠実な女性が救い主の墓に来ました。安息日が始まる前までに主の体を急いで墓に納めなければならず、油注ぎを完了するために香料と香油を持ってきたのです。その非常に特別な朝に彼らが着いた時には、墓は空になっていて、石は脇に転がされていました。そこで二人の天使はこう宣言しました。なぜ生きた方を死ぬの中に探しているのか。その方はよみがえられたのだ。ガリラヤにおられた時お話になったことを思い出しなさい。すなわち人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえると仰せになったではないか。イエスが納められた場所をご覧なさい。弟子たちにこう伝えなさい。イエスは死人からよみがえられた。マグダラのマリアは墓を覗き込みました。しかし彼女が理解したのは、主の体がなくなっているということだけだったようです。彼女は急いで戻り、ペテロとヨハネを見つけて言いました。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのか分かりません。ペテロとヨハネは走っていき、墓穴が空であるのを確認しました。雨布が置いてあり、イエスの頭に巻いてあった布は離れた別の場所にくるめてありました。ヨハネは復活の崇高なメッセージを理解した最初の人のようです。ヨハネはこう記録しています。もう一人の弟子は見て信じた。他の人たちは死人のうちからイエスが蘇るべきことを記した聖句をまだ悟っていませんでした。ペテロとヨハネは去り、マリアが泣いていると、天使たちが戻ってきて優しく尋ねました。女よ、なぜ泣いているのか。マリアは彼らに言った。誰かが私の主を取り去ってどこに置いたのかわからないのです。その時復活された主は彼女の後ろに立たれて言われました。女よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園の番人だと思って言った。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこに置いたのかおっしゃってください。私が引き取ります。タルメジ長老はこう書いています。マリアがその時尋ねた相手は、実は主イエスであった。このイエスの唇から漏れた一言は、マリアの悲嘆を喜びに変えた。マリアよと言われたのである。過去に耳にし愛したその声、その優しい口調が絶望の淵から彼女を引き上げた。マリアは振り返ってイエスを見た。あまりの嬉しさ、懐かしさに、マリアは敬いの情を込めたラボに、私の愛する先生という一言だけを発してイエスに両手を差し出した。このようにしてマリアは復活された主に最初にまみえて話した人となりました。その日、エルサレムかその付近でペテロに、エマオに通じる道で二人の使徒に主は姿を現されました。夕刻には10人の人とその他の者たちの中に現れて言われました。私の手や足を見なさい。触ってみなさい。霊には肉や骨はないが、私にはあるのだ。その後、彼らが喜びのあまり、まだ信じられないで不思議に思っていると、彼らの前で主は焼いた魚と蜂蜜の巣をお食べになりました。それから人たちに言われました。あなた方はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。エルサレムで確認されたこれらの証の他に、 私たちには西半球に昔住んでいた民に対する他に例を見ない復活された主の共同の技の記録があります。バウンティフルの地に主が天から下って来られて集まった群衆を招かれ、約2500人が全員一人ずつ進み出て主の脇に手を差し入れ、また主の両手と両足の釘跡に触れました。彼らは全員進み出て自ら確認した後、一斉に叫んだ、ホサナ、意図高き神の皆が褒められますように。そして彼らは主の足元に伏してイエスを拝した。主の復活は主が独立し永遠であることの証です。父のように子にも自分のうちに命を持つことをお許しになったからである。イエスはこう言われました。父は命を捨てるから私を愛してくださる。それは命を再び得るためである。誰かが取り去るのではない、私が捨てるのである。私にはそれを捨てる力も受ける力もある。主は食物や水、酸素、その他の物質や力、あるいは人間に依存していません。エホバとしてもメシアとしても、主はあるという大いなる神であられます。今も永遠にも存在されるお方です。キリストは贖罪と復活により堕落のあらゆる面を克服されました。肉体の死は一時的なものであり、霊の死でさえ終わりがあります。人は皆裁きを受けるために少なくとも一時的には神の御前に戻ります。私たちは全ての事柄を克服し、永遠の命を与えてくださる主の力に絶対的な信頼を置くことができるのです。死が一人によって来たように、復活もまた一人によって来なければならない。人はアダムにあって死んでいるように、主にあって生かされるのである。マクセル長老はこう述べています。死に対する主の勝利により人は苦境を脱しました。今は個人的な苦境しかありませんが、人を滅亡から救ってくださる主の教えに従うことによって個人的な苦境からも救われるでしょう。正義の要求が満たされたので、救い主は今や正義の御座についておられます。主は愛であるように正義でもあると言えます。完全な正義の神でもあり、完全に憐れみ深い神でもあられます。主がすべてを正されるので、この世の不公平や死は永久のものではありません。主が命を回復してくださるからです。主の絶対的な正義と憐れみにより、すべての屈辱、障害、裏切り、虐待が償われるのです。同様に、人は自分の人生、選択、行い、思いについて主に申し開きをすることになります。堕落から贖われた私たちの命は主のものなのです。主はこう言われました。私は私の福音について告げた。福音とは次の通りである。すなわち、父が私を使わされたので、私は父の御心を行うために世に来た。父は私が十字架に上げられるようにされた。十字架に上げられた後で、私はすべての人を引き寄せた。私は上げられたが、そのように人々は父によって上げられて私の前に立ち、自分の行いを裁かれるのである。ナザレのイエスの真の姿に関する疑問も、人生の哲学的な疑問も、主の復活の教義の理解によって永遠に解決することの重要性について少しの間考えてみてください。もしイエスが本当に復活されたのなら、主は神であるということになります。普通の人間は死んだ後に再び生きる力を持つことはありません。復活されたイエスが単なる大工、教師、立法学者、もしくは預言者であったということはありません。ありえません。本当に復活されたのなら、イエスは神であり、御父の一人子でなければならなかったはずです。それゆえ、主の教えは真実です。 神は嘘をつけません。それゆえ主が言われたように、主は地球の創造主であり、主が教えられたように天と地獄は存在し、主が亡くなられた後に訪れた霊界も存在するのです。それゆえ主は再び来て自ら地球を統治されるでしょう。それゆえ最後の裁きと万人の復活が実際にあるのです。キリストの復活が現実となったことによって、世をあがなうために一人子を犠牲にした父なる神の全知全能と慈愛に疑いの余地はなくなります。人生の意味と目的に関する疑いは事実無根なのです。イエス・キリストは事実、人類に救いをもたらすことのできる唯一の名であり道なのです。キリストの恵みは実在し、悔い改めた罪人に対して許しと清めをもたらします。信仰は単なる想像や人が心の中で作り上げたもの以上のものです。絶対的で普遍的な真理があり、主によって教えられた通りの普遍的で変わることのない道徳的な標準があります。主の律法と戒めに違反した場合は速やかに悔い改めるべきです。救い主の行われた奇跡も、主が弟子たちに彼ら同様の奇跡やさらに大きな奇跡を行うであろうと約束されたことも本当のことです。確かに主の神権には福音を司り王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵があり、それゆえこの神権の儀式によって神聖の力が現れます。キリストの復活が実際に起こったので、死は私たちの終わりではありません。肉体は一度滅ぼされるものの、私たちは再び肉体にあって神にまみえるのです。モンソン大官庁はロバート・ブラッチフォードについて話しています。100年前、彼はその著書の中で神、キリスト、祈り、不死不滅といったキリスト教徒が信仰する事柄を激しく攻撃し、こう主張したのです。私はすべて完全に証明した。どんなに偉大なキリスト教徒でも私の主張を覆すことはできない。彼は懐疑論という壁で完全防備していました。そんな彼に驚くべきことが起こりました。彼の築いた疑いの壁が粉々に崩れたのです。彼はあれほど軽蔑したはずの信仰に少しずつ戻っていったのです。彼をこれほどまでに変えたものは何だったのでしょう。妻が亡くなったのです。彼は心から愛した妻の死に顔を見つめました。部屋から出てきた彼は友人にこう語りました。あれは彼女だが彼女ではない。以前にはそこにあった何かが取り去られ、今は前と同じ彼女ではない。その取り去られた何かが魂というものでなかったとしたら一体何だろうか。主の復活は本当でしょうか。その通りです。この宗教の基本原則は、使徒と預言者たちがキリストに立てた証です。すなわち主が亡くなり葬られ3日目に再び蘇って天に昇られたことです。この宗教に関する他のすべての事柄はそれに付随するものに過ぎません。イエスの降誕が近づいたとき、ニーファイ人とレーマン人の多くが疑う一方で、信じている人々もいました。やがて降誕の印である暗くなることのない日中一夜が訪れ、すべての人が主の降誕を知ることとなりました。今日でも同じです。キリストの復活を文字通り信じている人も信じない人もいます。しかし知っている人もいるのです。やがてすべての人が見て、すべての人が知り、すべての膝がかがみ、すべての舌が、すべての舌が贖い主の前で告白する日が来るのです。その時まで私は新約聖書の中にある救い主の復活に関する多くの証人、すなわちペテロと12人の使徒たち、マグダラのマリアとその他の人々の経験や証を信じます。私はモルモン書にある証、すなわち使徒ニーファイとバウンティフルの地にいた名もない大勢の人々の証を信じます。 また多くの証の後に、この最後の真剣時代の大いなる証、子羊は生きておられる、子羊を見たからであると述べたジョセフ・スミスとシドニー・リグドンの証を信じます。全能の神が鋭い目でご覧になるところで、ナザレのイエスが復活された贖い主であることの証人として、すべてのことはイエスが復活されたという事実から始まっていることを証しします。皆さんがこれと同じ証と確信と慰めが得られますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。